皆さんどうもこんにちは。ほろよい Web3 は身近なネタを中心に Web3 トークをほろよい感覚でゆるく聞いていただくポッドキャストです。お届けするのは Web3 業界で働く元井と塩原の2人です。さて今回は NFT は終わったのかというテーマについて話していきますので、最後までお聞きいただけると嬉しいです。はい、ちょっと物議を醸しそうなタイトルにしてしまいましたが、終わったのか終わってないのか、まあ、ちょっと重要なことなので
どうなのか、はい、
考えてみようと思います。
そうですね、はい、だ結構でも、うん、言われることもなんか多くなってき
た、まあ、多いよね、うんうん、とかだって明らかに勢いが違うもんね。
ですね。
2021年2年とか
2年に、うん、にそうですね、
うん、
でもどうなんでしょうっていう、まあ、注目されてはそんないないですけど、いないし、市場もマーケットプレイスの取引量とか見ると相当過去に比べると落ちてますけど、
うんうんうん、
まあ、それって今後どうなるのかみたいなところについてちょっとお話できればと思います。はい、
はい、朝まで生テレビみたいな感じです
確かにもう全く分かんないですけどね、うん、まあでも個人的には僕は NFT を終わることはないと思ってるんで、ちょっと結論から話しちゃいますけど、
うん、いやそうだよね、終わるっていうか、だって NFT 使わないとできないサービス今でも普通に多いし、
うん、
うん、まあ要は使い方の話だよね。
そうですね、
うん、
多分今までのような盛り上がりというか、
うん、
あんな市場の盛り上がり方をするかって言われたらちょっと多分しないかもしれないですけど、うんうんうん、終わるかって言われたら終わらない、
うん、そんな感じです。いやそうですよ、
うん、
うんうんうん、
ですかね。まあでも去年、うん、23年かもう、
はいはい、
NFT っていうか、まあ、オーディナルズかなり盛り上がってたじゃないですか。
盛り上がりましたね、うんうん、うんうんうん、
だからそのいわゆるなんて言うんだろうな、まあそのイーサリアムじゃなくてビットコインとかそういう時代の流れと、うん、なんかビットコインでそれができるようになったみたいなところで盛り上がりで、今は24年は NFT っていうよりかは今ミームコインが盛り上がっちゃって絵を見せてますけど、
はいはいはい、うんうんうん、ではあれだよね、オーディナルズの、まあ、NFT、 まあ NFT 正確に言うと NFT じゃないのかもだけど、
うん、
もう結構だからミームっぽいよね NFT 自体も。
そういうの多いですよね、
うん、
逆にそうですね、まあ、ミーム NFT、
うん、まあ、だから PFP とかがもうこうブームは去ったよねっていうのはまあ間違いないよね。
あ、確かに、
うん、
NFT っていうよりか PFP は終わったのかもしれない
です。カテゴリーというかその使い方というか、うんうん、
そうですね、
終わったっていうのもまたこれちょっと語弊あるけども、
確かに、
まあ、
うん、
まあ、
やり方変わる
うん、
っていうのが正しいんですかね。
そんな感じ。
まあでも、
うん、
クリプトパンクスもなんか過去で2番目ぐらいの取引量取引、うんうん、されたみたいな、なんかこの間
ゾン
なってませんでしたっ
け。ゾンビの NFT かな。うん。
ああ、それやないですね。
うん、
うんうん、あれも過去に2位の取引額か。うんうん、
いや、やっぱそこまで、あそこまでのこうねコレクションは。ちょっともう、
うん、
資産価値が高いからなのかもだよね。
ですね。
ね、
うん。逆にそうじゃないものが難しいかもしれないですね。うん、
いやだからこそ今が、いや分からんよ、買い時というか集め時。
確かに。
好きな、なんだろう、やっぱ PFP の NFT ってさ、やっぱなんだかんだ言ってやっぱ好みじゃん、絵に対する、絵とかイラストに対する。うん、やっぱかっこいいものはかっこいい、好きなものは好き、かわいいものはかわいい、うん、で今だったら逆に言うと安く手に入れやすいみたいな、
うんうんうん、
ポジティブな考え方はあるよね。
確かに純粋にその好みの、
うんうん、
PFP にしたいものを安く買えるっていう意味ではいいですよね、
うん、そうそう、
あとまあコミュニティじゃないですか。
そうですね、うん、
どの PFP のところもコミュニティ強くしていくみたいな動きはずっと前からありますもんね、
うんうん、そうだね。あとはそうか、例えば あのボアドエイプだと、もうあのなんだっけな、ジアザーサイドだっけ、あのメタバースか、
うん、
にも結構集中していくとかね、はいはい、まあでもそのメタバースにじゃあ、うんうん、あのエイプの NFT とかもさ、やっぱ絡むわけじゃない。
そうですね、うん、
なのでまあ死んではないよね。
うん、確かに、
うん、
か そもそも NFT はアートじゃなくて技術ですからねっていう。
そう、そこだよね、大事なのは。なんだかんだ
結構やっぱアートイコール NFT っていう認識をしちゃうじゃないですか。
いや、まあそれ多分日本にいるからそうなのかもね。
日本だけなんですかね。
日本だけだと思うな。やっぱりいや、あのね、やっぱこう文化的にやっぱりあるじゃない、その、
うんうんうん、
一定層、もともと別に NFT 関係なくたってこうグラフィックだとかイラストレーターとか、まあ、イラストとか、
うん、
そういうところ、うんうんうん、やっぱ漫画もあるし、日本って盛んじゃない、すごい、そもそも、うん、
確かに確かに、
うん、一定のそのコミュニティというか、あの業界というかあるからね、なんかそことの連、うん、あのなんていうか密接な関係はやっぱあるよね、日本の NFT 業界はね、うん
うんうん、確かに、
うん
うん、でも海外の方が盛り上がっ、なんか、うん、死んでそうですよね、
まあ、
NFT 市場
あれだよね。え、今年 NFT ニューヨークとか、
あ、はい、
多分3回目ぐらい、あれどうだっけ、4回目かな、うん、ちょっとごめんなさい、はい、忘れましたけど、まあもう盛り上がりすごかったもんね、昔はね。
昔はなんか人えぐいイメージがありますけどね。
すごかったよね、行きたいなってすごい思ってたけど、うん、ちょっとやっぱり閑散としてるみたいなね、最近。
あ、なんか抑えてるやつは流れてて見ましたけど、そんな人全然いなかったですもんね。
なるほど、そういうところがもう鏡みたいな感じですよね、
うん、
映して
た、ね、確かに、うんうん、逆にもうなんか飽きてる感はありそうですよね、なんかそういう NFT 使って何かするみたいなことに、
はいはい、うん、ちょっと一服感はありますね、確かに、
うんうん、うん、まあでも、
うん
うん、最初に言った通り使い方が変わるっていうだけなんで。
ですね、使うじゃない、うん、キャラクター、ね、アイテム、武器なのか、
うんうん、
そういう使い方もね、あの NFT でできないというところもあるし、
うんうん、
まあやっぱり使い方の話ですねこれ、
うんうん、そうですね逆にクリーンになっていいのかもしれないですけどね。
まあ確かに
、うん、あのゴザリみたいなやつもいますけど、
出たゴザリくん
みたいな人もいますけど、
うん、
うん、それはそれで逆にそのミーム NFT みたいなのは逆に今はいいんじゃないですか。
確かにそうだね、あれミームだもんね、うん、完全に
完全に最近そのゴザリ以外だとファンタジーってやつですかね、ファンタジートップ、
いや僕それ知らないわ。
これあのインフルエンサーの NFT トレカゲームなんですよね。
あ、ほうほうほう、
これ確か今かなり多分一番盛り上がってるじゃないですか、
ほう
NFT 周りだと。
ほうほうほう、
ブラストチェーンで流行ってるみたいですね。
何、インフルエンサーがトレカになってポケモンみたいに戦うわけ、カードバトルみたいな。
あ、そうですそうですだからインフルエンサーの X 上のなんかいわゆるパフォーマンスみたいなものを、はいはい、そのトレカは反映されてて、
うん、
それでデッキ作ったり、
うん、
カード売却したりとかでまあ報酬ゲットしたりとかっていう、そういう NFT ですね、
面白いね。なんか喧嘩にならないのかな、うん、それ
は分かんないです
なんで俺があいつよりなんか負けねるんだとかね、なんか能力低いんだとかさ、分かんないけ
ど確かに、まあ、これバカ盛り上がってるみたいですね。
あ、そうですか、
うん、みたいです
よ、うん、
まあ、でもやり面白いですよね、 X 上のやつを NFT のトレーカーにするっていうのって、
うんうんうん、
あったのかな、なんかありそうでなかった気がします
よ、ね、初めて聞いたなそんなの、うん、
うん、
なんていうか、うん
うん、
NFT っていうとやっぱりあのそのイラストだったりとか、まあ、
うん、
動画なのか分かんないけど、 そこに描かれるものが結構大事じゃない、
うんうん、そうです
ね、PFP とかなんか当たり前だけど、
うん、
これなんか PFP っぽい、なんだろう、カード っぽいけど、まあ、そこがインフルエンサーっていうのが面白いね。
そうですね、
うん、
でここがまあいわゆる報酬もゲットできるみたいなゲームなんで、
うんうんうん、
どっちかというとここソーシャルファイ的な要素もある、
うんうん、むしろなんかそっちの方が手に立ってそうな
感じだね。
そうです
ね、うん、面白いですよね、
うん、
まあでもこれも完全遊びですもんね。
遊びですね。
うん、でもこういうのも盛り上がってるんで、うん、なんか決してその死んでるわけではないですね。
まあね、他にもなんか最近あれじゃないかな、うん、アーティファクトもなんだっけな、ちょっと動きがあったりとか、なんだろう、クローン X 周りで、
うんうんうん、
ちょっと僕もあんまりあのホルダーでもないので分かんないですけど、なんだっけな、なんかあの卵みたいなのがこうちょっとイベントごとがあったりとかで盛り上がったりとか。いやでもクローン X なんかまさにそうだけど、僕やっぱ好きだからグラフィックとかが、うん、やっぱり安いなら今買ってもいいかもなとか思うもんね。
好きなんで。クローン X 比較的 PFP でなかったと安いですもんね。
安い、うん、
円で言うと 2,30 万ぐらいですか。もうちょい。
そうですね、1差とか切ってる。え、ちょっとごめん分かんないけど、
なんか切ってるイメージありますけどね、
うん、いや今買いなんじゃないかなとかね。
確かに確かに、
うん、他にも何かあるのかな、いいですね、動きが。
まあでも本当プロジェクト単位になっちゃいますけど、
うん、
あずきがアニメ作品とか出したりとか。
あ、はいはいはいはいはい、日本のかなりね、うん、会社も入ってるもんね、
うん、
その制作とかに、
ね、あずきとも日本カルチャー取り入れてる、
うん、
ますもんね。
ですね、
日本カルチャーとストリートカルチャーのイメージがありますね。
確かにスケボーとかね、
スケボーとか、
うんうんうん、
でもがっつり電通とかと一緒にやってますもんね、
アニメ。そうだね、仲間、生入ってたね
、うん、そこまで行くとすごいですよ。
あそこはね、何でもすぐ手出すから、いいですね、何でも唾つけるからね、うん、
いいじゃないですか。でも
あ、まあね
逆にネームがあるんで箔はつきますもんね。
まあまあまあまあ確かに
箔はつくし、うん、あとはあと日本で言うと、そのイラストレーターの鶴島達美さんが NFT 発売して、これで 2.7 億ぐらいの売り上げになったみたいです
ね。めちゃくちゃすごかったよね。
えぐいですよね、
うん、
海外が盛り上がったんですかね。
海外が盛り上がったよねこれ。やっぱだから、うん、日本のそのアニメ、あの漫画とか、まあ、そのイラストとかのやっぱ文化って強いんだよね、うん、小豆もそう
じゃない、相当強いんじゃないですか、ね、うんうんうん。
でもアーティファクトもだって日本の村上隆さんだし、
うんうんうん、確かに、
うん、
だから逆に日本より海外のファンの方は絶対多いですよね。
そうだよね、
そのゲームとかアートとかって、
うんうん、ああ確かに、うんうん、
アートというかイラストというか、うん、うん、前もちょっと話しましたけど、ドラゴンボールとか絶対なんか日本より海外の方がなんか熱狂してる人は多そうじゃないですか。
そうだよね、
うん、
やっぱり日本のその文化ってもう世界基準というか世界的に当たり前に人気だもんね、
うん、
だから海外でに NFT は終わってるんだろうけど、日本ではやっぱ終わってないというか、日本 がこそ終わらせないその重要な立場というか、
うん、そうですね、終わらせたらやばいですよね、
うん、このね鶴島辰巳さんのがいい例だよね。
うん、すごいですよね、
うん、
日本のプロジェクトでここまでやったのってそんなないんじゃないですか。だからほぼないんじゃないですかね、うん、
ちょっと細かく分析したいね、これなんで そんなに売れたのかみたいな、
うんうん
うん、だこれ海外 あのローンチパッドを使って販売したっていうのも大きいよね、
うん、
多分、
うんうんうん、
ちょっと細かく忘れちゃいましたけど、
はいはい、
もう最初から海外向けに販売できた、
うんうん、
そういうのがあった
っていうのも、そのマーケティングうまくいったんですかね、うん、どうマーケティングしたんだろうな、気になりますね。
ね、ちょっと追って調べます。はい、
そうですね。
でもイラストも
他と何が違ったのかっていうのは、うん、気になりますよね、
うん、僕も個人的にイラストすごいあの好きな、
うん、
感じの作風でした。
うん、うんうんうん、でもなんかトークンも出す可能性あるみたいなことも 言われてて、
だからそのあれだ、やっぱりトークンのあれだよね、エアドロップのなんか権利みたいなのがあるとか、
う
ん、そんなだ
ったっけ、のもあると思いますね、はいはいはい、うん、トークンも出すっていうのは言ってたり、まあ、ただ日本の法律の中でどうやるのかちょっと気になりますけどね。
いやどうなんだろう、日本の法律じゃないのかもね、どうなんだろうね、ちょっと分かんないね。
ですね、うん、日本の法人じゃない可能性ありますね、うんうんうん、イラストレーターだけこの人で、うん、
だからまたそうだよね、やっぱりそういうマーケティング要素もちゃんとうまくあるんだろうね、今回のこれ売れた理由もね、うんうん
うん、そうですね、うん、
あとさ、あの例えばだけどさ、最近あのフェーバーっていう、まあ、前にほろ酔いでも紹介してるあの分散型ソーシャルサービス、
うん、はいはい、
アプリ、
うん、
まあ、NFT じゃなくて、トークンの、発行が決まって、で、まあ、その、うんうん、フェーバーちょっと前にあの NFT を発行したのよね、ユーザー向
け、はい、
で、まあ、その NFT はもう本当に何だろう、うん、まあ、PFP では全然なくて、なんていうかちょっとマーケティングのこう使い道がちゃんと決まってるようなものだったんだけど、うん、やっぱそれ持ってるとトークン のアロケーションっていうか、あの配布されるエアドロップされる量が多いみたいなのがもう発表されて、その瞬間に、まあ、当然だけど価格がバーンと上がったりとかして、まあ、やっぱそういうマーケティングでどう使っていくかみたいな NFT はそういうところになってね、
そうですね、そうですね、確かにフェイバーエアドロー発表しましたもんね、
うん、したねずっと前、
今ならまだチャンスあるんですかね、
どうなんだろうね、まだあるのかな、うん、
うん、なるほど、確かに結構でもこの辺をそれこそ別に死んではなくて盛り上がるところはちゃんと適切に盛り上がってるというか、
うんうん、
逆に 変だけど金突っ込むみたいな、
うん、
とりあえず突っ込んだけっていう人が結構少なくなったから、
うんう
ん、あのちゃんとしたプロジェクトはちゃんとできてるみたいなのはあるかもしれないですね、
ですね、うん、やっぱり使い方の話だよね、うん、
そうですね、
うん、
あとはそうですね、うん、デジタルアーティストのもうこれ海外でもめちゃくちゃ人気のちょっと読み方あれなんですけど X コピーっていうんですかね、 X コピーさんが、
はい、
ムタチオっていうんですかね、 MUTATIO っていう、
何それ、
こうなんかですね、もう本当ハエ
の
ハエの絵が描かれているデジタル 3D アートなんですかね、
ほう、
ジフ画像なんですけど、
うん、
この NFT を発売したんですよ、
うん、
このアーティストが、でかなり売れて100万点超えたんかな、
すご
い。でどっちかというと価格はめちゃくちゃ安くて、
うん、
プラスそれで100万点の24時間限定のオープンエディション、
うんうんうん、
だから上限発行なしで24時間限定で販売しますみたいな、
はいはいはいはい、
ので706イーサ売り上げて、
すご
そのハエを使った二次創作がめちゃくちゃバズって、
うん、
いろんな人が二次創作しまくって、
うん、
っていうのがこれ もう3月とかですかね、3月4月ぐらい、
うんうんうん、
なので、まあ、こういう、まあ、ここもこの人もめちゃくちゃ有名なんであれなんですけど、そういうのも、まあ、これベースチェーン上ですね、
うんうんうん、
だからベースチェーンの NFT もかなり取引としては増えてるみたいで、
うん
うん、だから全然こういうアーティストとかは、
うんうんうん、
の作品が今は目立ってる感じはすごくしますよね、
うん、なんか技術的なその面もやっぱあるんだろうね、今の話聞いてて思ったけど、だってやっぱさ、そのベースチェーンとかだと発行手数料、まあ、ガス代かめちゃくちゃ安いじゃない、
うん、
だからそのイーサリアムの今までの NFT ってやっぱ高くて手数料も、
うん、確かに、
うん、なんか買って終わりみたいなものが多いけど、
うん、
もうなんかもうとにかく安いから、なんかそのミントに対する抵抗感が全くなくて、うん、でじゃあその先手に入れさせてからどうするのかみたいな、
うんうんうん、そうですね、
うん、そのあれだね、多分前のエピソードで話した余白の作り方というか、
うんうんうん、
まあ、ユーザーがそこから買った後どうナラティブをなんか 二創作していくか生み出していくかみたいな、
うんうん、そうですね、
そっちにちょっと重きを置いてるみたいなのが成功してる感じなのかな、
うん、そうですね、うん、それが大きい気はしますけどね、
うん、
あとはそのコミュニティで二次創作っていうか、
うん、
そこに一対一でラップできるトークン出したりとか、
はいはいはい、うんうんうん、
なんかそういうのがコミュニティ側から生み出されてったりしてるのがこのムタチオってい
う
プロジェクトでもあって面白いですよね。
なるほどな、うん、
そういうのが出てくるといいし、
うんうん、
あと結構やっぱそれもガス代安いからできたりするのもあると思うし、
うん、
あとなんかこのやっぱアーティストがオープンエディションでやるっていうのはなんか流行ってるんですかね。
そのさっきの鶴島辰巳さんのもそうだよね。
そうですそうですそうです、
ね、確かね、
うん
うん、やっぱりマーケティング的にはなんかあれなんじゃない、あの買わなきゃみたいな今のうちに買わなきゃっていう流行りだね最近これ。
ありそうですよね、
うん、
まあ、でも逆になんかこう上限発行枚数決められてなんかこう価値あるかのように見せて売るみたいなのとはちょっと違うやり方なんで、
うん、
逆にその時間限定じゃないですか、
うんうんうん、
で逆にその時間限定でその期間は発行枚数決められてないけど逆にその時しかミントできないので、
うん、
そういう制限のかけ方でただその価値無理やりつけに行くっていうよりかはみんなに持たせて、うんうんうん、じゃあ次どうするかみたいなそっち側なんでしょうね。
なんだね、
うん、ですね。
やっぱりこういう単にこうイラストが可愛いとかだけだとまあ今もうそんなにあのバブルみたいにはならないけど、そことうまくこういう仕組みとか、うん、それ持ってることによる、まあ、ユーティリティとかなのかな、やっぱりトークンアドップとか、うんうん、そこをうまく絡めれると、ね、まだまだ全然、うん、すごい売り上げ叩き出すっていういい証拠だよねこれ
ですね。奥
何ですか700イーサの売り上げとかえ24時間でしょ、1日ででしょ、
1日で700イーサー
すごいねこれ、うん、
そうです、まあ、この人も日本ではないので日本人ではないですけど、
うん
うん、面白いですよね。
でもやっぱり NFT にはそこ国境を越える可能性あるよね、だって言語関係ないもん。
大いに、うん、大いにあると思いますね、うんうん、まあ、そこの伝え方とかどうやっていくかみたいなところは結構やっぱ難しいですけど、
うんうんうん、
難しそうですけど、うん、
なんかやってみたもん勝ちというか やってみないことにはやっぱりでも
ですね、
ですね、うん、
トライアンドエラーですよね、
ね、
うん、
素晴らしい。
僕ガス代が安くなってるじゃないですか、
うん、
特にベースチェーンとか L2 周りは、うんうん、ただ逆にその今こそできることでみたいなところはどんどんあるかもしれないですね、
うんうん、例えばなんか
例えば、まあ、よくこのミントみたいなところは従来のなんかこういわゆるダウンロードとかそういう体験に似ているみたいな人も、うんうんうんうん、いう人も結構いたりしていて、
はいはいはいはいはい、
うん、アップロードとダウンロードかそのオンチェーンに載せることを、
うんうん、
いわゆる今までってこうなんかなんていうんですかダウンロードしていたけどそれをなんかミントする、
う
ね
うんうん
うん、
ダウンロードとアップロードが
そうです、
ね、なんだもう当たり前だよねみんな誰でも、うん、だけど
そうです、ね、
当たり前すぎてなんかそこに価値とかそんなものないよね、空気だよね、うん、
そうです
ねでもちょっとそこ価値あるっていうなんていうかな、うん、再定義してるっていうかそこに着目していくとなんか楽しい体験生まれそうみたいな。
そうですね、うん、でしかもガス代安いし、うん、そういうのがどんどんやりやすく昔はなんかそのやっぱ一回やるのにも手数料高いし、はいはい、だったのがやりやすくなってるので、うん、いろいろなんかソーシャルとかの周りでもやっぱ盛り上がりは見せますよね、
うん、そうだね、うん
うん、だから逆に今まではそのアップロードダウンロードみたいなところで言うとまあいわゆるSNS とか YouTube とかって、
うん
人々がお金を稼ぐことができるようになったじゃないですか、
うんうん、
自分が有名になることができて、
はい、
素人が で、何者でもなかったものが注目を浴びる可能性も大いにあったのが、なんか結構このインスタ、フェイスブック、 YouTube、 TikTok 系だと思っていて、だからいわゆるお金を稼ぐ系のサービスがめちゃくちゃ盛り上がっていると思うんですよね。しかも個人が、企業じゃなくて、全部個人じゃないですか、まあ企業もそうですけど、
まあでも個人でね、
企業が YouTube 使ってもめちゃくちゃ稼ぐってそんなないじゃないですか、でもあくまで個人だったらヒカキンとかヒカルとかが有名になってるわけじゃないですか、でメルカリも素人がお金を稼ぐことができる一つのツールじゃないですか、それをもっとそのさっきのミント体験とか入れると、もう少し違った稼ぎ方というか、まあ、直接個人からお金稼げれるようにもなるじゃないですか、オンチェーンで。そこがもっとシームレスに実現可能になるみたいなところを、さっきのアーティストとかはなんか証明してる感じはすごくしていて、
確かに、
でそのためにやっぱミントっていう体験は必要不可欠で、まあ、それがなんか NFT だろうがトークンだろうが、そこはなんかどっちとか、 なんかやり方の問題だけな気がするんですよね、だからトークン出す人もいれば NFT 出す人もいて、でもアーティストはトークンっていうよりかは NFT な気がするので、だからやっぱそのいうアーティスト系の NFT はまだまだ伝わることはないですよね。
確かにね、これからもっともっとそういう個人の人たちがこの NFT っていう技術を使ってなんかもっとこう どうやったら稼げるんだろうみたいなことを考え出したら、そっちに目が行き出したらなんかまた面白いアイデア生まれたりしそうだよね。
そうですね、
いや分かんないんだけど、あのインフルエンサーとかライバーとかがあのライブ中に投げ銭とかしてもらうでしょ、バーッ、ありがとうとかってやってんじゃない、何々さんありがとうと、でもそれがなんかありがとうだけじゃなくて何か NFT とかでその貢献の証明とかわかんないけど、そういうのでこう集めて何かができる、実際にじゃあリアルで会えるようになるとかさ、
はいはいはい、
考えたらそんな、まあ今パッと思いついただけでそういうのあるけど、なんかもっともっと深く面白いものを考えれると変わりそうだよね、
確かに。自分そのライバーとかの確かに延長線上だと、さっきの貢献みたいなところで言うと、僕パッと思いついたのが、結構僕 NFT のミントとかその NFT にするといわゆる一つの足跡になるじゃないですか、
オンチェーン乗りますからねってこと、
そのライバーを、そうそうそうです、そうです、いつ自分がそのライバーに対して貢献したかっていういつか分かるじゃないですか、
はいはいはい、確かにそうだ、
いつどのぐらいが全てオンチェーンに乗ると、逆にライバーからしてもこの人は初期に応援してくれてるファンの人かどうか子さんなのかどうか、はい、最近ポッと出てきたやつなのかどうかで、全部オンチェーンデータで分かるじゃないですか、
確かにね、
でそれをプラットフォーム変えても分かるわけじゃないですか、ライバーのとあるプラットフォームだと分かるけど、ちょっとこのプラットフォーム使いづらいから他使いたいんだけど使えないみたいな時に、他のプラットフォーム行った時にでも貢献者は常に可視化できるじゃないですか、
そうだよね、
そういう面でも NFT の、
あ、面白いね、なんか、
だよく初期の高校ツイッター出てきたの僕確か中高ぐらいなんですよ、僕が、でツイッター一番最初にインストールしてアカウント作ってなんかツイートしたの俺だぜみたいな、なんか結構学校に何人か出てくるみたいなムーブとしてあったんですよ、
なるほどね、
なんかちょっとマウント取るやつみたいな出てくる、
はいはい、いやでもそういう欲は絶対あるからね、
俺が最初にやったんだぜと、俺がお前らに教えたんだぜみたいなこうちょっとマウント取るやつ出てくるんでは
いはいはいはい、
それをいわゆる完全オンチェーンデータであれば、
あ、なるほど、
別にお前じゃねえだろみたいな、そういうのはあります
ね。あるね。
最初に AKB 応援したの俺だからなみたいな。
いやそれはもうコミュニティの中でもやっぱドヤポイントだもんね、そういうところが。
ですよね。
それが、そのプラットフォームに依存しなくて個人で、あの自分で所有管理できるから、それは確かに、やっぱ推し活とかと相性いいよね。
いいですよね。だって今でもあなおこのクリプトでも、いつ頃からクリプト触ってるんですかみたいなあるじゃん。
ああ、はいはい、なんか妙なマウントみたいな。
そうですね。木出川組ですみたいななんかよくあるじゃないですか。あるじゃないですか。
はいはいは
い、いや別にあれってなんかこうただ言ってるだけですけど、 あれを証明するのがオンチェーンでもあると思うんですよ
ね。確かに、
いつから応援してるのか、いつから参加してるのかみたいな、それが一つの足跡であり経歴であり履歴じゃないですか。だからそのオンライン上のクレデンシャル情報ですよね、いわゆる。
確かにそうだよね。
そっちの路線でも、NFT は不可欠ですよね。
確かにね。なんかあのちょっとはみ出てちゃうんだけど、あのクラブハウスっていうそれこそ音声ソーシャルアプリみたいなのが一時期すげえ流行ったよね。あれ見てて、すごいそこの要素をくすぐるというか、おもろいなと思ったのが、誰の紹介でこのサービスに入ったかが全部見えてた
よね。あ、見れましたっけ。
そうそう、プロフィール欄に自分は誰から紹介されて入ったかっていうのが出てる。それをたどるとすごい先々までその分かるんだよね、その紹介の履歴が。
はいはいはい、
でちょっとさすがに面倒いか見てないけど、でもそれってなんか見たくなったり、最終的にはすごい絞られるわけじゃない、その初期のアーリーアダプターに。そういうのも可視化されるとさ、ちょっと面白い面はあるよね。
確かに。
例えば SNS ってやっぱそのすごいバズる文化が根付いてるけど、バズらせたの誰なんだとか、なんかこの造語は誰が最初に言い出したか、さっきの人は言ってたけど、そういうのが分かると面白いかもね。価値がつくよね、 そこにね。
面白いですよね。なんかそのワード、ワード作ったら結構難しいかもしれないですけど、その行動ベースで、何か見れるのは、そういう意味でも NFT 使えますし、あとはもう少し注目されてもいいのかなっていうのは、なんかこうクッキーの代替手段としても
はいはい、
あると思うんですよね。
食べ物じゃないよこれ、あれね、
あ、クッキーじゃないですか、
ウェブ上のあの行動の履歴というか、
そうですね、
はい、奇跡というか、まあそういうもの
です。そうです、はい、あれもなんか Google も今クッキーレス、 Google、クッキーレスの時代になんか徐々になってるじゃないですか。そういう意味でもオンチェーン上のデータっていうのが NFT の、アセットベースで行われるみたいなのも、なんかまた別軸で注目されても良さそうですし、チャレンジしてるプロジェクトはあると思いますけど。
そうだよね。
だ
からユーザーのための NFT の使い方ではないかもだね。広告主サイド、サービスサイドとして、そのユーザーにこうどんな形でクッキーの代わりのなんかあの持たせるかみたいなところだよね。
そうですね、
大事やね。もっと面白いもできそうだもんね、ターゲティング。広告的な目線で言うとターゲティングとかは、
そこの多分ツルハシを提供するのが一番いいのかもしれないですけど、プロジェクトサイドで言うと、
だから
NFT って今挙げただけでもいろいろあるじゃないですか、使い方が。あくまでもその NFT の市場だけで見ちゃうと、
そうだね、
やっぱりなんかちょっと違う方向に行くことをやめたいっていうのはありますね。
確かにそうですね。なんか絵として の、その魅力ももちろん大事だけど、その裏側の仕組みとか使い方、マーケティング的な手法とか、
そうです
ね、そういうところも合わせて考えると、まだまだ全然すごいもんね。だってね、日本人の人の実績とかもね、まだまだこんだけいけるってことですよ。
だからミント体験っていうのは結構 Web2 にはない新しい Web3 ならではの体験が、もう少しユニークで面白いコンテンツが載ったりとか、何か元になるデータがあったりとか、それがなんか個人の足跡になり、そういうムーブメントが続けば続くほど、また NFT は来るんじゃないですか。
確かにね、今そこら辺すごい本当にね、考えてる人多いよね、ミントの体験についてはね、特に。
そうですね、やりやすくなってますけどね、さっきも言いましたけど。
確かに、イーサじゃなきゃダメってわけじゃなくなってきたからね。
そうですね、そんな感じですかね。
はい
はい、じゃあ NFT は終わらないということで、
はい、はい、
はい、じゃあ最後に番組気に入ってくださった方はぜひフォローお願いします。また番組で話してほしいトークテーマの募集をしています。 Spotify の各エピソードの Q&A のコメント欄、または Twitter でハッシュタグホロヨイ Web3 とつけてツイートお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。